アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
こんにちは、ポロです。今日はですね、どうせ誰も聞いていないという話をしていきます。まあ、この情報発信を始めるときのマインドセットにね、関する話なんですけど、まあ、例えば、ポッドキャストを始めたいと思ったときにですね、例えば一回チャレンジしてみるわけですね。実際に自分で収録してみるけども、なんか上手に喋れなくてね、何度も何度も撮り直して、結局、まあ、エピソードね、投稿できないまま諦めてしまうみたいな。まあ、そういったことがあるかと思うんですけど、僕自身がですね、一番最初に例えば YouTube を始めたときに持っていた考え方ですね、が今回のテーマの、どうせ誰も聞いてないんだからみたいな。どうせ誰も見てないんだからっていうマインドセットなんですね。やっぱり最初にこう、完璧主義みたいなものになってしまうと、メンタルブロックがかかるわけですよ。いいもん作んないといけないとかね、完璧に上手に喋んないといけないとかっていう風になってしまうと、もうそれがね、まあ自分の足を引っ張ることになって、全然こう、いつまで経っても発信できないみたいな感じになるわけですね。僕の YouTube、まあ見てる人はね、ぜひ、初期の頃のね、動画見てほしいんですけど、まあ、ひどい出来になってるわけですね。まあ、喋りもあんまり上手じゃないし、何よりも、その、動画そのものがね、クオリティがめちゃくちゃ低いというかね、顔が逆光で真っ黒になってたりとかね、カメラのアングルがおかしかったりとか、まあ、そういうような状態の動画をね、投稿してるわけですよ。まあ、今でも残してるんですけど、でもそういう動画であってもですね、まあ、一定数見てくれる人はいるわけだし、まあ、出さないよりは出した方がマシかな、みたいな。まあ、そういう考え方でずっとやってきたわけですね。だからどんなにね、上手に喋ろうとして、何度も何度もね、撮り直しをしてやってもですね、投稿しなければ、まあ誰の目に触れることもないので、そうなってしまうと結局、まあゼロなわけですね。でもそれで自分が情報発信をすれば、0.1 かもしれないし、0.2 かもしれないけども、まあ少なくともね、ゼロではないわけですよ。で、一定数ですね、実際にこれやってみてもらうとわかるんですけど、ずっとやり続けてるのに、例えばチャンネル登録が増えないとかね、まあフォロワーが増えないってことは基本的にありえないわけですよ。100とか200とかね、やり続けてるのにずっとゼロのままっていう方がむしろ難しかったりとかね、あ、こういうのでも登録してくれる人がいるんだって思えるようなね、まあそういう実感が持てると思うんですけど、とにかくやってみるっていうのは大事で、やっているうちにね、上手になるんですよ。こう一つのエピソード投稿するのに、例えば2時間3時間かかりますよね。例えば台本作って喋んないとみたいな。っていう風に考えて、こうね、なかなか1本投稿するのもすごい時間かかりますっていう人は、やっぱりこう場数を踏むんですね。場数を踏んで上手になると要領が分かってくるから。それこそ台本が必要なんだったら、台本の作り方もね、まあ要領よく作れるようになったりとか。で、慣れてくるとも台本もいらなくなってきたりとかね。アドリブで喋れるようになるし。で、この喋り方っていうのも最初は例えば、えとかあとかね。まあそういう言葉がたくさん入ってしまって、うまく喋れないとかってあるかもしれないけども。でもそれをね、何度も何度も自分が意識してやってるうちに、徐々にそういうね、まあえとかあとか、まあフィラーワードっていうんですけど、フィラーワードがどんどん少なくなっていったりとかね、するわけです。そうするともう取り直しなくていいから、今までだったら例えば3回取り直してね、30分かかってたのが10分とかもう一発撮りでいけるみたいな。そういう状態になっていくわけですね。でもそれはこう場数を踏んで上手になってきたからできるわけだって。どうやったらね、こう作業効率よく仕事ができるかって話になると、持ち時間を増やすっていうのは難しいんですよ。持ち時間でも物理的に上限が決まってるんで、今持ってる以上に増やすっていうのは難しいんですね。であれば生産性を上げるしかないんですよ。作業効率とか、同じ3時間持っててもね、一つの作業に3時間かかる人と一つの作業に1時間かかる人だったら、できることは3倍違うわけですね。だから持ち時間を増やすっていう考え方ではなくて、まあ、作業効率とかね、生産性を上げるっていうふうに考えていくと、持ち時間が少なくても、ね、たくさんのことができたりとかするわけです。だからポッドキャストも最初は時間かかるかもしれないけど、やってるうちにね、発信がスムーズになってくる。そうするともう気軽にね、空き時間とかでこう情報発信ができるようになるんで、あんまり負担を感じずに、ね、継続していくことはできるわけですね。だから何事もやっぱりまず最初の一歩を踏み出すっていうのは大事で、それこそね、こうツールの使い方とか、まあアンカーとかね、まあ今だったら Spotify for Podcasters ですけど、まあそういうのの使い方とか、まあ外部ツール使って収録してるんであれば、オーダーシティのね、使い方とか、まあそういったものですよね。最初は大変でよくわかんないかもしれないけど、まあ、やってるうちにできるようになるんですよ。やらないからわからないし、やらないからできるようにならないっていうだけの話であって、やってるうちにもう簡単に、もう本当に息を吐くようにというかね、無意識でも使えるようになったりとか、 車の運転と一緒ですよね。最初はすごい意識して運転してるけど、慣れてくるともう無意識で運転してるみたいな、そういう状態になってくるわけですね。だからそのためにもやっぱり場数を踏む。だけどやっぱり最初の一歩が一番大変なんですよ。この最初の一歩、これがやっぱりできない。だからそこで止まってしまう。そもそもね、こう行動が継続できないんじゃなくて、行動すらできないっていう人が、まあ、大半というかね、まあ、ニッパチの法則、パレートの法則で言うなら、まあ、8割の人はもう行動しないわけですね。で、残りの2割の人は行動するけども、残りの2割のうちの8割は継続できないみたいな感じになるわけですね。だから行動して継続してれば、必然的に上位 4% に入るみたいな、まあ、そういう感じになっていくわけですけど、その一歩目ですよね。で、ほとんどの人が発信できないのは、難しいからじゃないんですよ。めちゃくちゃ簡単ですよね。だってこう別にツールとかも、本当に例えば録音ボタンを押すとかね。それこそこういう、なんだろうな、インストールして使うようなツールでなければ、別にスマホでね、その録音機能を使って収録してもいいわけですよ。だから使い方自体はめちゃくちゃ簡単なわけですね。だからそういうなんか難易度が高いからできないんじゃなくて、自分で難しく考えすぎてしまってる。ちゃんと上手に喋んないといけないとかね、言葉に詰まったらダメだとかっていう、そういう意識がメンタルブロックをかけてるだけであってよ。やってること自体はものすごくシンプルなわけです。何を喋ってもいいわけだし、何分喋ってもいいわけですよ。それを聞くかどうかっていうのは、相手が決めること、リスナーが決めることなんで、別に自分が価値がないと思っていても、聞いてる人からしたらね、これ面白いなと思うこともあるわけですね。これはやっぱりこの発信者とね、まあその聞いてる側との、まあ、乖離というか、専門家と素人はやっぱり、考え方が違うとね、専門家にとっては大したことない話でも、初心者とか素人にはすごく役に立つっていうのは、まああるあるなんですけど、だからそういったこともあるわけですよ。こんなの発信してもしょうがないよなっていうのは、僕たちが決めることじゃなくて、まあ実際に出してみて、反応を見ながらね、まあ考えていかないといけないことなんで、そのためにもやっぱりこう出していくっていうのは大事なんですね。とにかくいっぱい出していくと、まあ自分の中でテストできるわけですよ。あ、こういうのは結構反応出るけど、こういうのは反応が出ないんだなとかっていうのが、自分のデータが集まるんですね。世間一般のデータじゃなくて、自分のデータが集まるわけですよ。そうすると、なんとなく、あ、こういう発信をしていくとみんな喜んで聞いてくれるんだなとかね。で、こういう発信はまあ興味ないんだなとかっていうことが見えてくるわけです。だから、とにかくやっぱり、それをね、データを集めるためにも、とにかくコンテンツをいっぱい投稿していく必要があるわけですし。だけど、やっぱ最初の一歩ですね。ここは怖いみたいな。実際やってみてもらったらわかりますけど、本当に最初のね、もう数十エピソードぐらいかな。まあ人によってバーンって伸びることもあると思うんですけど、本当に再生回数一桁とかですから。2とかね、5とか。まあ10もいかないみたいな。もうほぼ聞いてないんで。だから、この、誰も見てない、聞いてない時に、下手くそなね。まあそういうことをやっておくわけですよ。僕もブログのね、一番初期、本当に副業の土初期の時、もうブログなんか全く書いたことないですよ。で、まあ、ブログ書いてて。まあ、やっぱ下手くそですよね、文章の書き方も。だけど、どうせ誰も見てないし、みたいな感じで書いてたんですよね。まあ、見てくれたらラッキーかな、ぐらいの。だから、いきなり、例えばね、こう、自分が発信したら何十万人とかの人をね、目に触れるとか、それでメンタルブロックがかかるならいいですけど、まあ、見てても一桁ですよ。で、一桁の人たちもそんなに真剣に見てないし、多分そんなにいちいち覚えてないとかね、そういうレベルなんで、だから誰も見てない、聞いてないんで、そんなにこう深く考えてね、上手に喋んなきゃみたいな感じでなってしまうと動けなくなってしまう。これはもう本当に情報発信もそうだし、コンテンツ作成もそうですけど、やっぱり自分がどう見られるかみたいなところを必要以上に気にしてしまう人が多いと思うんですね。でもやっぱりどんなに気に入られようとしてやっていてもね、一定数の人は自分に対して批判的なことを言ってきたりというのは当然あるわけなんで、まあそれ自体はもう防ぐことはできないというか、絶対そういう風になっていくわけですね。で、そういうアンチとかね、否定的な声は怖いって思うかもしれないですけど、そもそも認知が小さすぎると、そんな人にすら出会わないので、逆にそういう自分に対して否定的なね、なんかフィードバックがあったと思ったら、ちょっと認知が広がってきたのかなっていうふうに考えた方がいいわけです。もうマイナーすぎて、認知がなさすぎて、もうアンチというかね、そういう自分に対して否定的なことを言ってくる人間にすら出会う機会がないので、しばらくは。だから、そんなにビビらなくても、とにかく気軽に発信してみるっていうのは大事なんですね。まあ、その発信するってことはね、一個成長につながるわけだし、今までできなかったことができるようになるわけだから、一段こうレベルアップできるんでね、やっぱりこう新しいことにチャレンジするっていうのはね、すごくまあ大事なことですし、それで一つね、可能性が広がるわけなんで、ポッドキャストがなかなか発信ができてないって人は、ぜひ今回のね、マインドセットをまあ頭にね、入れておいてもらうと、まあ発信ができるようになるんじゃないかなと思います。